くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
はい、ということで山口先輩、はい、うん、もうこの番組も始まって1年半ですかね。
1年は経ちましたね。
はい、たくさんのゲストに来ていただき、
本当に
面白い話を毎回していただいたんですけれども、
ね、
はい、まあ、今年度もね、今ちょうど9月になりまして終わりまして、一つね、区切りになりましたんで、ちょっと私とね、山口先輩の身の回りで起きているこの街づくりの動きみたいなものを、ちょっとこうね、あえてシェアしたいなと
だよね
思ってるんですが、
実は僕らも結構いろんなことやってるけど、
企
画だからね、なかなか言うタイミングというかチャンスがないので、
確かに
せっかくですから、
はいはいはい、
僕も紀藤君のことね、掘り掘り聞いてみたいと思います
じゃあどうしましょう、僕のことからいいですか。
ぜひぜひ。最近どうですか。
そうなんですよね、まあいろいろやっぱりこう九州ね、いろんなところ、まあ、福岡はじめ飛び回らせていただいてるんですが、
はいはい、
やっぱりまあね、私、まあ、以前ちょっとお話ししたことあるんで、もともと宮崎県の、ね、日南市というところの、
はいはい、
まあ、油津商店街、まあ、こうシャッター通りにお店を作っていくっていうプロジェクトをやらせていただいたんですが、それがちょうどね2013年にスタートして、
なるほど、
まあ、4年間任期でしたので、2017年頃に終わりました。
もう10年の前のことだ
ね。そうですね、もうほぼほぼ任期からすると10年以上経ってるんですね、はいはい、でじゃあ10年経ってこういう街づくりまで、あるいは商店街の再生みたいなものがどうなってるんだって話をするとですね、こう本当に実は嬉しいことが起きまして、
はいはい、
今、まあ、つい最近もね、油津にちょっと行ったんです、そうすると今商店街の中にこういくつかね会社が、まあ、東京からとかいろんなところから集まった会社もあれば、そこでこう創業したような会社もあるんですけど、はい、ある会社にですね働いてる、まあ、女の子なんですけどね、まあ、20代の、なんとその子はですね、10年前に、まあ、高校生の制服を着て、我々の、ね、商店街であるいろんなイベントとか、催し事をお手伝いしてくれていた子が、まあ、その後ですね、まあ、大学は進学されました。で、まあ、大学になると外に出るので、一旦日南から離れますが、そのままやっぱり東京に就職しちゃったんですね。
なるほど。
で、まあ、もちろん風の噂では聞いてましたけど、ああ東京にいるんだって思ってたらですね、なんとその子がね、まあ、東京で 4,5 年働いたんですかね、でこっちに戻ってきて、まさに今商店街の中で活躍をしている。
わお、
これがなんかやっぱりちょっとこうジーンとくるような嬉しさ、
ちょっとお父さんのような気持ち
にな
るね
まさにそんな世代なんですけど。
あ、そう。
で、まあ、その彼女にね、この間ちょっとお会いをしていろいろ話を聞くと、やっぱベースとしてはその地元にいた時、まあ高校生までですけど、やっぱこう街づくりというものにこうね、イベント手伝いってことで関わらせてもらって、でまあね、一生懸命頑張る大人をそこで見ることができ、でかつやっぱ商店街がそれからね、お店ができたりカフェができたりっていろいろ変わっていきましたんで、やっぱそういう過程を見て、なんかね、それまではこう自分たちの街って田舎なんじゃないかと、なんかこうね、新しいことなんて到底できないんだろうと思ってたけれども、なんだこんな田舎でも面白いことできるんだってやっぱり思ってくれた中で東京に行き、で、まあ、もちろん数年東京で頑張ったっていうこともあって、まあ、自分も成長できたから、まあ、いよいよこう地元に何かこう恩返しがあっていう思い出っていうことを目の前で語ってくれるんですよね。
感動だね。
感動ですね。
なんかそれ背中で見せるっていう言葉があるけどさ、まさにそれをこうやってきたってことだね。
まあ、そうですね。あのね、なんかこうちょっとこう言っちゃうと種まきみたいな言葉もあって、まあ、結論ね、結果論からすると当時やってたことが種まきだったんだなとは思うんですけど、やっぱ当時はね、やっぱ我々もそこまでこう想像はしてなくて、まあ一緒になって本当に盛り上がってね、こう楽しくやってたし、まあ確かにおっしゃるように、確かに我々がね、なんかそのね、将来のためにとか言ってないんだけど、まあ、一生懸命こう形として、まあ、行動として示してたことを、まあ、勝手にそういう若い子たちが見てくれて、
そうだよね、
自分の中でそういうものをこ うまく消化して、なんか今につなげてくれてるっていうところがこう、ね、知らないところで起きてるっていうのが、
嬉しい嬉しい、
めちゃくちゃ嬉しい一コマでしたね。
それさ、あのもちろんね、そういう願いはあるじゃない、でもこれは願いでさ、そのなんだろう、10年後に絶対帰ってくるためのプログラムだとかってやってさ、絶対帰ってくるんだぞって言うと
そうです、ね、
帰ってこねえよってみんな思うじゃん。
なんか
そうなんですよ。それをね、なんかこうやっぱり言わずに、それでも帰ってくるっていうのは、もうまさに僕が背中で見せたんじゃないかなという気がするな。
だからまあね、油津商店街のプロジェクト、まあいろいろね調べていただくと出てきますが、やっぱ正直今ね、じゃあわんさか人が歩いてるかとか、店がものすごくたくさんあるかとか言うと、まあ、そうじゃない部分もあります、でもその事業のまあ成功か、失敗かみたいな話でいくと、やっぱどこを切り取って見るかによってだいぶ変わってくるなと、商店街そのものに対するものはまだ まだまだ途中かもしれないですけど、やっぱそういうふうに副産物的に生まれたことまで含めていくと、うんうんうん、まあ、日南市としてはね、ああいう事業やったっていうことがすごくいい効果がね、あの、うん、当時投資した金額よりもなんかもしかすると大きな効果が生まれてきてるんじゃないかななんてことを感じたりはしますね、うん、
なんかこう循環するっていうかね、そうやって育った子たちが一回出ていくけどまた戻ってきて、また彼らが、はい、まあ、あの結婚したり子供産んだりしてね、はい、でまたその子供が出ていって戻ってきてみたいな、そういう循環が生まれるっていうのがものすごくいいイメージがある ね、
そ、 う、まあ、ね、それを10年かけて感じることができたっていう、すごくこう印象に残った出来事でしたね。
なるほどね。
でもこう山口先輩も結構やっぱね、さっき今子供とか若者って話なんですけど、はいはいはい、教育の現場とかにも結構関わられたりするケース多いでしょ。そうなんですよ
ね。まあ、僕はあの対話っていうかね、話し合いの技術っていうのは非常に大事だよっていうことをよく言うんですけど、まあ本当にあのその理由の一つは、まあ先の見えない時代だからみんなで話し合おうよっていうこともあれば、あるいはこう価値観の違う者同士がこうお互いの話を受け入れることによってそこでなんか生まれるよねって話があるわけだけど、あの最もその対話が機能するのがあの教育現場で、
はいはいはいは
い、いわゆる教育現場って先生と生徒っていう、
まあ基本はそうですね、
立場があるし、はいはいはい、年の差もあるじゃない、うんうんうん、だからどうしても大人がこう子供に教えるっていうスタンスになりがちなんだけど、
はいはい、
でも対話っていうもので、いや同じ人間だよねとか、あるいはこう未来を生きる上では両方素人じゃんと、誰も未来経験したことないんだからさっていうこうポジションで一緒に物事考えていこうよっていうふうにやっていくと、なんかねすごいこう先生ものびのび生き生き楽しくなり、生徒たちもなんかめっちゃ楽しくなるみたいなこと起きる感覚が今身の回りめっちゃあります。
なるほど、
うん、
まあそれやっぱそうね、お互いなんかこうなんていうか立場とか、
うんうん、
まあ、そういう関係性、まあ元々の関係性があってっていうところが、まあやっぱその元々の対話の邪魔をしてるみたいなところがあって、
はいはい、
それをこう取り去るっていうことがまずは大事ってことなんですかね。
なんかそれあると思うね。うん、でなんかこう例えば学校に決まりがあって、
はいはいはい、
なんかまあ時々ニュースにもなりますけど、うんうんうん、もうそもそもなんか理不尽な、
あ、まあいわゆる校則とかルールね、
なんかあったりするじゃない、はいはいはい、
ありますね。
なんかね、こう髪の毛はここまでよとかね、
そのな、なんなんでしょうね、
靴下の色はこういう色よとか
分からなくもないけど、なんでこういうのが決まってるんだろうみたいな、そうそうそう、ちょっと根本がちょっと見えてなかった、
ね、まさにそれで、で、はいはい、こう生徒がなんでこうなんですかって言っても、はいはいはい、いや前からそうだみたいなのだと、ね、やっぱ子供たちの納得はいかない。だからみんなでもう一度話し合って、いやそもそもなんでこうなんだろう、いやそれってあった方がいいんだろうかない方がいいんだろうかって最初から考えて、
はいはい、
でまあみんなで考えた上でやっぱりあった方がいいよねって言うんだったら、うんうんうん、やればいいし、
なるほど、
これなくてもいいんじゃないのって言ったらこう外していくっていう、うん、こうなんかみんなで話し合いながら自分たちで意思決定をすると、
はいはい、
なんか同じ決まりでもね、うん、なんだかよく分かんないけどあるっていうのと、
そうです
ね、まあ、僕らで話し合った結果この決まりに我々の手でしたんだっていうのと、うん、モチベーション全然違うと、
うんうんうん、
で結局それがなんかこう社会に出た時のなんかそれこそこう自分たちで、
はいはいはい、
自分たちで作ってればいいし自分たちで決めればいいんだよねっていう、なんかその自立心とかね、うん、そういうものにつながっていくと思うし、なんかそれこそ田舎地方はそれ大事じゃん、
うんうんうん、なんかそうね、意味を知るっていうところなんですかね、
うんうんうん、
なんかこう表面上ね、こう与えられたものだけをこうね、うん、に対応するんじゃなくて、
うんうん、
なんでそうなんだろうってやっぱり、
う
ん、やっぱね、大事かな、今思えば大事かなと思うけど、やっぱ日頃我々がそうできてるかというとなかなかそうじゃない、なんか目の前のものに結構流されてるから、
うんうん、
だからまあそれこそ本当地方のね厳しい商店街とかでも、
うん、
やっぱね人通りを増やそうとかね、
うん、
なんかやっぱこう物をたくさん売れるように頑張ろうみたいな、でもそもそもそこで商売してる意味ってなんだろう、
いやそういうことそういうこと、う
ん、あのね、あの油地商店街も豆腐屋さんが一軒あるんですけど、うんうん、すごい頑張っておられる 5,60 代のご夫婦なんですけど、
うん、
あの我々の事業の中でこう移転してきてもらって、お店もちょっと立派になってっていうお店なんですけど、
うん、
前いたところと今とで売り上げどう違うんですかって聞いたら、うん、正直あんまり変わってないって言うんですね。
なるほど。
だけどそれまではなんかこうスーパーに卸すだけ卸していて、
うん、
誰が食べてるかわからない豆腐も、
うんうん、
例えばね時間が経つと破棄されちゃうみたいな、うん、そういう売り方だったのが、
うん、
今はその店舗を持ってるので、
うん、
結構油つってその今 IT 企業さんとか呼んでるんで、
うん、
若い方が働いてるんですよ、
うん、
でそういう自分の子供かもしくは孫ぐらいの子たちが、うん、やっぱ親父の豆腐うまいねって言って食べてくれる。
うわー嬉しいね。それ
そうするとね、何個売れたかとかね、何どれだけ儲 かったじゃなくて、うん、やっぱ豆腐そもそも作ってる意味みたいなものがそこで感じられるし、
うわいい話や、
そうだからね、俺はここにやっぱ店出してよかったよって今なってやっぱ言われるんですよね、
うんうん、
だからそれもなんかね、その経済的な豊かさってね、その売り上げじゃなくて、うんうん、やっぱ本当まさに意味ですよね、
すごい、うん、同じ売り上げだけど意味を噛み締めながら生きていくと幸せだっていう、
だっていう話、
それすげえいい話だ、うん、
だからまあね、なんかこう地方っていうのはやっぱ人も少ないです、経済活動も小さいから、
うん、
なかなかこうね、こう経済的に売り上げでね、どう儲けていくかみたいなって難しくはなるんだけれども、うんうん、やっぱりこう人と人とのつながりとかね、
うん、
そこで出会った人たちとのこう関係性の中で、ね、結果的に商売っていうもののこう意味を見出してしまって、
うんうんうん、
でやっぱそこで商売することっていうことにこう、もうじゃあもう結果そのね、お豆腐屋さんはね、入ってたビルを買われたんですよ、うん、もう最後もう死ぬまで俺ここで商売するわって、
あそう、う
ん、こんな変化が起きるとは思わなかったよって言ってそんなこと言っしゃるから、
すごい、
なんかすごいね、本当本質的な話だなと思いました、
ね、歴史を作りましたね、
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ、
はい、まあそんな感じなんですけど、まだまだ山口さんの周りでもいろいろ動いてるんじゃないですか
本当いろいろあるんですけど、今僕一番言いたい話ちょっとしていいですか、
うんうんうん、いいですよ、
あのね、トークフォークダンスっていうちょっとしたあの遊びがあるんですよ、
はいはいはい、もちろん耳には何度もしてますが、ますそもそも何ですか、うん、トークフォークダンスって、
はいはい、
簡単に言うと何なんですか、
これはですね、はい、あの大人の数と子どもの数を、まあ、同じだけ集まっていただいて、
はあはあはあはあ、
でね、大きな二重の輪っかになるんですよ、
なるほど、
で大人と子どもがね、こう向き合って、
うん、
こう一対一になる、
なるほど、
それでそこに、まあ、進行役がね、
はいはいはい、
あのちょっとこういうことについて1分間話してくださいっていうわけよ、で例えば子供が目の前の大人に1分間そのことをしゃべり、
うんうん、
ではい1分経ちましたって言ったら今度交代して、
うん、
今度は大人が子供に向かって1分間その話して、
うん、
でこう話す聞くをやるじゃない、
はいはい、
そうするとこう1個ずれてまた新しいペアになって、う
ん、まさにフォークダンス形式なんですね、
そうまさにフォークダンスのこうトーク版ということで
なるほどなるほど、
はい、あの福津市のね福間中学校というところでこれつけた名前なんですけど、
面白い、
でこれをまあ福津市では実は15年やり続けているんですが、うんうんうん、まあ、他の町にもどんどん展開して今全国に展開して、はいはいはい、はい、なんか本でも書こうかなっていう話が今生まれてるぐらい広がってるんですよ、
はあ、うん、これはどうですか、 どんなことが生まれていくんですか、そのフォークダンスやること で、はい、
でこれ本当に僕も何度もやって、
はい、うんうんうん、
どこでもなんか起こりうるのでそうかなと思うことがね、
うんうんうん、
例えばやっぱりこう大人と子供って無意識に大人が子供に教えてあげようっていう、こう気持ちになるんですよ、うん、
なるほど、
でなんか大人が一生懸命質問して答えて、
うんうん、
それに対してなんかこうアドバイスするみたいな、うん、無意識にそういうことになっていくんですよね、
はいはい、
だから子供がなんか大人に話すのめんどくせえなとか、うん、まあ、とりあえず大人にこういうことを言ってたらまあ偉いなすげえなって言われるから言っとくかみたいな、微妙にそんなところが あるんですけど、
うんうん、
このトークフォークダンスはですね、教えることができないという質問が次々に降ってくるんですね、
う
ん、例えばね、うん、あのまあ、最初はこうリラックスするために、
はいはい、
例えば自分のことを動物に尋ねてみるとどんな動物ですか、それはなぜみたいなところから
なんか大人がフラットな、
そう、みたいなであるいはあの小学校の頃に戻ってみて、好きだった給食って何とかね、好きだった教科何とか、
なるほど、
あるいはその今は学校にないけど、うん、こういう授業があったらいいと思わないみたいな話を大人していくんです、
はいはいはい、
でだんだんだんだん今度自分の話していって、
うんうんうん、
例えば、人生の中の失敗についてとかね、
うん、
あるいは大好きな本とか映画の話してくれとか言うんですよ、
うんうん、
そうすると自分の好きな映画の話するときに、うん、大人ねもはや目の前に子供がいること忘れちゃうんですよ
なるほど、
いやこの映画すごくてさとかって一生懸命喋ってる、
はいはいはい、
であるいはあの親友のことについて喋ってくれとか言って、
うんうんうんうん、
そうするといや俺にはこんな友達が昔いてさみたいな話をするんだけど、うんうん、子供って大人から親友の話聞いたことなんてないですよ、
確かにないね、
うん、でなんかそんな話してるとだんだん面白くなってきて、
はいはいはい、
大人の話聞くのがね、
はい、
でそうやってみんなが自己開示してくれて喋ってくれるから子供も自分のことめっちゃ喋るんですよ、
うーん、そういうことか、
うん、でなんか好きな本の話とか映画の話してくれて、で子供にはね、
うん、
あの映画とか本じゃなくてさゲームでも漫画でもいいからなんか好きなこと喋ってって言うわけ、うん、そうするとさ、えゲームでもいいですかとか言っていやこんなゲームがあってですねこれめっちゃ面白いですよみたいなことを言う、で大人もそれをまあへーって聞くんですね、 そうするとなんか終わった後に、うん、めっちゃ楽しかった、もっと喋りたいんだけどみたいな話になっていくっていう。そうすると次の日からなんかね、空気が大人を信頼していくっていうの、うん、こんなことが起きて、はい、なんかいいんですよ。
こうそのまあ、元々山口さん対話っていうのを大事にされてるし、まさに対話するという意味で、
はい、
まあ、それぞれの立場を例えばもうなくし、
うん、
ね、自己開示するような状況を作っていくって、まあそれをまあ今はね言うとフォークダンスという形をね、うまくモチーフにしてやられてるって、
ちょっと
勝手に解説しますけど、
その通りなんです。
どこで思いつくんですかそういうのって。
あ、それはね、実はその、はい、まあ福津市ではコミュニティスクールっていうのをやっていて、はいはいはいはい、まあ、子どもたちがその学校と家庭だけじゃなくて、もっと地域の大人たちと触れ合った方がいいよねっていう話があってね、話し合いずっとしてたのよ。
で
なんかこう会議ばっかりやって、じゃあもっと具体的ななんかやりましょうよってなった時に、まあ当時の福間あの中学校 の, あの先生がね、日本中いろいろ探してて、そしたらその京都の、まあ、とある中学校でね、
はいはいはい、
大人と喋り場っていう名前で、まあなんか大人と子供がね、ちょっとこう小グループになって、はいはい、いろんな話し合いしてるから、あれをちょっと持ってきてやろうっていうんで、まあいろいろこう改造というかやってるうちに東北ダンスって名前になって、まあやってみたんですよね。
なんかまさにこう一つ一つこうずれてぐるぐる回っていく、
うん、そうなんです。
はあ、発明的ですね。
発明的ですで、でね、なんか面白いのが、結局大人の失敗談もするし、例えばあと中学校の時にどんな仕事に就きたかったんですかね、でそれ叶いましたか、はいはいはいはい、みたいな話をするわけよ、
はいはい、
そうするとさ、叶った人って実はね1割もいないわけ。
なるほど。
でも学校ではやっぱり夢を持ちなさいとかね、なりたい仕事をちゃんと決めないとダメよって言われるけど、大人がいや俺そんな部活で一生懸命だったから考えたことないよとか、あるいはこういう仕事やりたいと思ってたけど、でも大学の時にとある何かがあってね、全然違う仕事ついたけどそれめっちゃ面白かったみたいなこと言うとさ、あ、なんだ別になんか今考えなくても平気かなとか、あと失敗談聞くと、あの、あ、大人も結構やらかすんだなみたいな、で結構子供の前でいい顔するからね、子供たちが俺って失敗しちゃダメなんだとか、夢持ってないとダメなんだ、失敗したらどうしようって、すごくこう大人になるのが怖いって思ってる子たちがいっぱいいて、でなんかそれでちょっと自己肯定感が低いっていうのの一つの原因を作ってるような感覚もあったんですよね。でもなんだ大人は結構苦労してるし、ね、いろいろ俺も大人になっても大丈夫だってなるとね、結構みんなパーってなる感じもあるんですよ。
それってそのね、なんかすごくこう新しいものをなんかそこで巻き起こしてるというよりも、もともとあったことに気づくみたいな、そういうプロセスですよね。
そうだと思う。
で今日なんかお二人でこういろいろ話しさせていただいたんですけど、本質的みたいな言葉ってねよく出てくるじゃないですか。
本当そうだ。
あとね、もう一個、一周回ってって話が出てきてて、
本当そう。
まあ今ね、いろいろ政治の世の中こういろいろ動いてますけど、例えば我々がよく言う地方創生みたいな言葉ってもうすでに本当さ十数年前からねに生まれた言葉ですよ。やっぱそれまでね、我々も含めてやっぱ世の中いろんな形でこう町をどうしていくんだとかね、社会どうしていくんだってやっぱやってきましたよ。でまあね、いろんな形、まあ失敗もあれば成功もあってっていう形やってきましたけど、もしかするとやっぱもうね、えとが一回りするぐらいですから、こう一周回ってという今時期に来ていて、でそうなるとなんかね、表面みたいなものがあるとすれば、そこのこう奥底にある本質、まあ、核心みたいなものに、やっぱ我々もこう気づき始めてるかもしれないし、それが、ね、フォークダンスもそうだけど、やっぱそういう手法になってとか、まあ、もしかすると我々がやってきた商店街もそれだけ時間が経過して改めて見えてきたものがあるとかって、
本当そうだね、
なんかそういう今が、ね、タイミングなのかなって少し感じますよね。
やっぱ我々はどんどん便利になっていくし、テクノロジーも発達していってね、まあ、AI だからって言うけど、それは追っかけつつも結局人間はね、何百年も変わらないものがあってね、
そうなんです。
商店街だってね、売る買うっていうことはずっとやってるわけだし、なんか人が何に幸せを感じるか、何になんか悲しみを感じるかみたいなことってずっと一緒だもんね。
どなただったかな、ゲストの方がね、もうそもそも今こうなんだろう、何万年っていう単位で見ると、もうこうね、絶滅期に入っているみたいな。
そうやったね。
なんかそれはね、こう生き物が少し減ってるとか、まあ、もしかするとこの日本人間の人口減少とかもそれじゃないかみたいな、ちょっとこう冗談半分で話をしましたけど、なんかそうやってちょっとマクロ目線で見た時に我々がどこに今立ち位置にいるのかみたいなことって、まあさすがに何万年って言うと広げすぎますけど、まあ、こう日本の歴史の中で見たりね、こう地方創生みたいな文脈で見た時に、なんかやっぱこうね、感じるものって って結構ね、我々まあこういう年になったからかもしれませんけど、うんうんうんうん、生まれてきてるかなっていう感じもしますね。
本当 ね、ちょっと待てよどうだったんだっけってこれね、
うん、だからまあいろんなゲストの方にこれまで来ていただきました、うんうん、でなそれはこう表面上っていうか、あのそこで話されることはね、それぞれいろんなジャンルだったり、うん、地域も違ったりって話ですけど、うんうん、なんかそこで必ずこう共通項というかね、うんうん、なんかやっぱ本質的なところはかなりこう皆さん被ってるというか、
本当そうね、
うん、まあ毎回そういう話で盛り上がりますし、
うんうん、
そういうものをまあこう我々の番組としてももっとこうくっきりくっきりさせていくようなことができるといいですね、うん、
なんかいいまとめじゃないこれ
そうですね、
うん、
ということでなんかまあこれからのゲストは、
はい、
まあ、個人的には私は北九州方面の方、うんうん、なんかちょっとお誘いしたいなと思うし、
はいはい、
なんか山口さんもそうやって対話の場でいろいろねやられてる、うん、
いや本当仲
間の人たちとかね、
いっぱい連れて行きたいです、ね、
うん、そんな感じでこれからも頑張っていきましょうか、
やっていきましょうか、
はい、ということであのなんか総決算になったかどうか分かりませんけど、
はい、
この年度の中間ということで、はい、今日は2人でよもやま話を、はい、させていただきました、
はい、
君と山口先輩のまちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは761@lovefm.co.jp です。そして来週のゲストは石鹸工房クリア代表取締役のクリア勝義さんをお迎えいたします。
はい、この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストにてお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは皆さん良い週末を。
さようなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、町に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。